今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第4章14節から30節です。ルカによる福音書第4章14節から、イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると、次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日、あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないか。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ自分自身を治せということわざを引いて、カファルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、今日のここでもしてくれというに違いない。そして言われた。はっきり言っておく。預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。確かに言っておく。エリアの時代に3年6ヶ月の間雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こったとき、イスラエルには多くのヤモメがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドン地方のサレプタのヤモメのもとにだけ使わされた。また預言者エリシャの時代に、イスラエルには重い皮膚病を患っている人が多くいたが、シリア人ナーマンのほかは誰も清くされなかった。これを聞いた街道内の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き、突き落とそうとした。しかし、イエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に、主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めています。今日の箇所からイエス様はいよいよ人々の前に姿を現し、ご自身の本来の働きを始められます。ここから十字架復活までのイエス様のお働き、またその歩みを教会では公生涯、公の生涯と呼びます。そしてルカによる福音書ではこの公生涯の場所を3つに分けまして、序盤はガリラヤが中心となります。少し巻末の地図をご覧いただきたいと思うのですが、6番の新約時代のパレスチナというそういう場所です。ここにですね、イエス様が 活躍された時代のパレスチナ地方の地図が載っております。ちょうどですね、この真ん中と言いましょうか、左に地中海がありまして、そして真ん中の下の方に死海があります。そしてそこからヨルダン川沿いにずっと遡っていきますと、ガリラヤ湖があります。このガリラヤ湖畔がですね、にガリラヤ地方がありまして、そしてイエス様のそのお働き、序盤のですね、お働きの中心がこのガリラヤ地方になります。今お読みしました、カファルナウムもその湖畔にありますし、そして今日イエス様がお話をされているナザレというのが、その湖から少し離れた今度は山沿いになるんですけれども、このナザレになります。そして、ついで、エルサレムはですね、ずっと下になりまして、ユダヤ地方のやはりたくさんの町が並んでいるところになります。このガリラヤ地方での働きを終えられてから、そして9章51節でこう言われているんですね。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。そのところからイエス様はガリラヤを出発しまして、エルサレムまでの町々を行き巡られる、これが中盤となります。そして18章の31から33節で、イエスは12人を呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子について預言者が書いたことは皆実現する。人の子は異邦人に引き渡されて侮辱され、乱暴な仕打ちを受け、唾をかけられる。彼らは人の子を鞭打ってから殺す。そして人の子は3日目に復活する。このようにご自身の十字架と復活の予告をされて、そしてエルサレムですね、ユダヤのエルサレムに入っていかれます。そしてこのエルサレムが交渉街の終盤の場所となります。そのようにイエス様のお働きというものをですね、ガリラヤ、そしてガリラヤからエルサレムに向かう道筋、そしてエルサレム、このようにルカはですね、順番に書いております。ちなみに今日の箇所で出てきましたシドンとかサレプタっていうのは、もう一番上ですね、一番上のフェニキア地方になります。ティルスとかサレプタ、シドン、あるいはシリアはもっと上になりますね。こちらはいわゆる異邦人の町々になります。さて、ルカによる福音書では、交渉街の歩みにおいて、イエス様が霊の力に満ちていたことを記しています。すでにご一緒に見てまいりました3章21節からの洗礼の場面で、聖霊がイエス様に下り、天から私の愛する子、私の心にかなうものと宣言された、そのイエス様としてですね、父なる神様と聖霊なる神様と、そして主イエスキリストとが本当に一体となった働きとして、そして4章1節での聖霊に満ちて悪魔の誘惑に勝利された方としてお働きを始められたのであります。当然その働きはガリラヤ地方一帯で大変評判を呼びまして、一気にイエス様のお名前が霊に満ちた方として広がっていきます。そのイエス様のお働きの中心ですね、お働きの方法はですね、街道で教えることでありました。そしてご自身が育った故郷のナザレにも帰ってこられまして、そして同様に街道に入られ、そしてそこで働くをまた始められるわけであります。それは安息日の日でした。安息日にはユダヤ人たちが街道に集まり、律法と呼ばれる旧約聖書の最初の五章の朗読を行い、そこで語られる戒めを教えられていました。 そして律法に続いてイザヤ書やエレミア書などの預言書が朗読され解き明かされていましたので、イエス様はそれをしようと立ち上がってこのイザヤ書の巻物を受け取られます。ナザレの周りにいたナザレの人々もイエス様の評判を聞いていましたから、まあ、きっとですね固唾を飲んでその言葉を待っていたと思います。そしてイエス様はイザヤ書の次の箇所が目に留まり朗読されます。18節と19節を朗読します。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。実際にはもっと長く朗読されたと思いますが、その中のイエス様が特に伝えたいところを著者のルカは記しています。この18節19節は先ほども申しましたがイザヤ書の言葉です。そのイザヤ書の61章の1、2節からの引用で、その内容は神様からの良き知らせ、つまり福音が油注がれたものであるメシア、救い主を通して告げられる、そういう予言であります。そしてその61章の箇所にですね、同じイザヤ書の今度は58章6節からの圧迫されている人を自由にしという言葉、これを入れまして、神様の御心に従う良き行いがなされることが加えられている、まあ、そういう箇所になっています。そのことをイエス様がお話になった後、まあ、まさに街道にいるすべての人の目が注がれている中でイエス様は席に着かれ、そしてこう述べられます。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現した、こう言って話し始められたんですね。この実現したという言葉は今満たされた、あるいは成就したという意味の言葉で、まさにイエス様においてこの予言の言葉が成就した、この救いの予言の約束がイエス様によって満たされた、こう告げられたのであります。つまりこのイザヤ書で予言されていた私、約束されていたメシアはこの私なのだとイエス様は宣言されたのであります。このようにイエス様のお働きは人からの評価や成果によってではなく、イエス様の非常に強い自覚、自己認識によって始められ成し遂げられるのであります。では具体的にイエス様はご自身をどのようなメシアとして宣言されたのかをいくつか見ていきたいと思います。まず貧しい人に福音を告げ知らせるために、主なる神様によって召されたメシアである、このようにイエス様は言われます。王座に座って人々を統治するものではなく、また神殿の中で祭儀を執り行うものでもなく、貧しい人に関わり、貧しい人のために神様の良き知らせ、福音を告げるために、そして神様によって貧しい人へと使わされたもの、まあ、これがですね、ルカによる福音書で伝えようとしているイエス様。メシアとしてのイエス様であります。まあ、ここで何度か出てまいりました、貧しいものとは、単にお金のない貧乏な人とか、生活面で困窮している人というだけではありません。さらに具体的に、囚われている人、目の見えない人、圧迫されている人が挙げられています。 つまり他人に、そして罪にとらわれて、その奴隷や囚人のようになっている人、光を失い暗闇の中で先も見えずに生きている人、圧迫され生きることに苦しみや閉塞感を感じて息絶え絶えに生きている人へ、良き知らせ、福音を告げるためにイエス様は働かれるのだ、私はそのために使わされた救い主メシアなのだとイエス様は言われているのであります。さらにイエス様が告げられた福音、良き知らせは具体的にどういうことでしょうか。それは囚われている人の解放、目の見えない人の視力の回復、圧迫されている人の自由が挙げられています。それが良き知らせです。特にここで注目したいのは、もう解放という言葉と、実は3番目のこの自由という言葉が実は同じ言葉で記されているんですね。この解放とか自由と訳されている言葉は同じ言葉ですけれども、実はいろいろな意味を持っておりますけれども、主に解放自由というふうに訳されるか、もう一つは罪の許しというふうに訳されます。そして旧約聖書では圧倒的に解放とか自由の意味で使われていますが、例を挙げると今日の箇所との関係で興味深いのがレビ記25章の10節です。お読みしますのでどうぞお聞きください。この50年目の年を性別し、全住民に解放の宣言をする。この解放がこの言葉ですね。それがヨベルの年である。あなたたちはおのおのその先祖伝来の所有地に帰り、家族のもとに帰る。これはヨベルの年についての規定ですが、このヨベルの年はまさに貧しい人にとって良き知らせであり、主の恵みの年でした。なぜならこのヨベルの年には貧しさゆえに売られた土地が元の持ち主に戻され、奴隷に売られた者は元の家族に戻されることになっていたからです。次にこの言葉をですね、新約聖書ではほとんど罪の許しの意味で用いています。例えば同じルカによる福音書の24章45から47節ではこう言われていますので、どうぞお聞きください。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活する。また罪の許し、これがこの言葉です。罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると、このように言われているんですね。この罪の許しが自由とか解放という意味、同じ意味の言葉です。人を捕らえて神様からの裁きを招いている罪を神様ご自身がイエス様によって許されるということ、神を知らずに闇の中を歩んでいた人たちに心の目を開いて神の光を届けること、それがメシアとしてなされるイエス様のお働きなのだとご自身で告げてくださったのであります。もう一つだけ、付け加えますと、この告げるという言葉は王の命令を布告するという大変特別な言葉ですね。その専用の言葉なんですね。王様がこの布告するという、そういう言葉です。そして先ほどのヨベルというのはお羊の角のことで、ヨベルの年が到来しますとその使者がお羊のラッパを吹き鳴らして告げたそうです。つまりここでイエス様はですね、ご自身を神様からの使者として、 いよいよ神様があなた方を解放される時が来た。あなた方を自由にせよと神は言われると告げているのです。そして、あなた方の罪を神様が許される時が来た。あなた方の罪を許せと神様は命令されていると神様の宣言として、また神様のご命令として角笛を吹き鳴らすようにして、ここでイエス様は告げてくださっているですね。本当にこの素晴らしいお告げの場面なのであります。そしてもう一つ、この箇所で述べられている最後のこの主の恵みの年という言葉も、実はこの後との関連で非常に重要な言葉になります。この主の恵みの年と訳されている言葉は、そのまま訳しますと神様の喜びの年、あるいは神様の受け入れの年、つまり神様が受け入れてくださる年という、そういう意味なんですね。ですから今日の箇所で福音という言葉を一番短く言いますと、こういうことができると思います。神様があなたを喜び受け入れてくださる知らせ、これが福音ですね。これが福音です。あなたを神様が喜び迎えてくださる、私たちが福音と言いますときには、このことがもう一番この根本にあるわけですね。一番短く言うとこういうことなんです。福音を述べ伝えているっていうのはそういうことですね。一人一人にあなたのことを神様は喜んで迎えてくださっていますよ、これが福音を述べ伝えることになります。何も難しいことじゃないですね。この神様がこういうお方ですよ。イエス様を通してこの世に伝えておられますよ。このことを伝える。これが私たちの福音宣教であります。貧しい者、囚われていた者、目が見えなかった者、圧迫されている者を、神様が喜び、そして受け入れてくださる。神様のものとしてくださる。それがイエス様が告げる福音です。そのために、イエス様はこの地上に使わされたのであります。そして、これがイエス様の交渉外のお働きの意図であり、目的である。そのように聖書は告げているのです。これがイエス様が宣言なさったことであります。さて、今日の箇所はこれで終わりません。そのイエス様の宣言、イエス様の言葉を聞いた人たちの反応が記されています。人々はその恵み深い言葉を聞いて驚きました。本当に驚いたのです。その圧倒的な神様の恵み深さに、そしてその解放の時が来たという喜びの大きさに驚いたのです。しかし、その驚きを次の言葉が壊してしまいます。この人はヨセフの子ではないか。この言葉ですね。イエス様は30歳まで故郷で過ごされていますから、ここにいた人々はイエス様がヨセフの子として育ち、大工としてつい最近まで働いていたのも知っていました。そんな彼らからしますと、イエス様はとても彼らが想像し、彼らが期待する立派なメシア像とは違っていたのであります。そして彼らの心を、イエス様はきっとあなた方は、カファルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、郷里のここでもしてくれというに違いない。このように見透かされます。カファルナウムで喜ばれたことをここでもやってくれとイエス様に要求する、そういう人々の傲慢な思いを見抜かれたのです。 そしてこう述べられます。はっきり言っておく。預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。そしてイエス様を旧約の預言者に、そしてナザレの人々を、預言者らを迫害したユダヤ人に当てはめて、そうすることになっていると宣言されたのであります。しかもここでの歓迎されないという言葉は、先ほど主の恵みの年、つまり主が喜び受け入れられるという言葉の、今度はその否定形を用いているんですね。つまり神様はイエス様を通して罪に囚われていたあなた方を解放し、闇を住まいとしていたあなた方に光を与え、圧迫されて生きているあなた方を自由にし、あなた方の罪を許して喜んで受け入れてくださる、そのことを告げたが、あなた方はそのイエス様を受け入れず、この喜ばしい福音を受け入れられないのだった。そういうまさにコントラストですね。全く真逆の反応を示しているのであります。そしてこの人々が受け入れないということが、イエス様への殺意へと変わり、やがて十字架に至ることをもうすでにここで暗示しているのであります。もうここで十字架というものが透けて見えているわけです。そのように今日の箇所で、救い主を、そして福音を受け入れない人の愚かさ、傲慢さ、不信仰が表されていますが、この後記されていきますイエス様のお働きに対しても、いつもこの人々の罪の姿が出てきます。しかし、ですね、しかし、イエス様はそれもすべてご承知の上でお働きを始められた。そのことを今日の箇所から教えられ、これから読み進めていくときにもいつも心に留めたいと思います。最後に、この聖書の言葉は今日、あなた方が耳にしたとき実現したと言われている今日は、イエス様が実際に告げられた過去の今日ではなく、今日だけではなく、この神様の解放、自由、そして罪の許しが、ただイエス様によって実現したことを聞くたびに、その聞いた人に実現しています。神様のお告げとして、角笛が高らかに鳴り響き、神様のお告げとして聞く皆さんに、この救いが実現しています。それを信じて救いを得るのか、信じないで、イエス様を殺そうとし、そしてイエス様が去られるのかをですね、私たちはある意味問われていますが、イエス様は、そして神様は、私たちに信じるようにと招いておられるのです。ご一緒にルカによる福音書を読み進めてまいりますが、いつもイエス様を通して主なる神様が私たちをこの福音へと招いておられることを、私たちはいつも信じ、そしてその喜びを得て、ああ、今日も私を神様が招き、そして受け入れてくださっている、このことを確信して共に歩んでいきたいと願います。祈ります。恵みに満ちたもう、私たちの主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。旧約聖書において約束された救いは御子イエス・キリストにおいて実現しました。私たちは時にイエス様を見失い、また救いを見失い、この世の現実のただ中にあって苦しみ、悩み、そして迷うものですけれども、いつも御言葉を通して、そしてイエス・キリストを通して、神様が私たちをどれほど愛し、 そして私たちをどれほど歓迎してくださるかを知ります。本当に感謝いたします。どうか聖書に記されたこの恵みの福音を耳で聞いた私たちの救いを告げるその言葉として、心の奥深いところでしっかりと受け取ることができますように、いつも御霊によって導いてください。そしてどうか今日も私たちの思いをはるかに超えたところで、あなたの救いを実現させてください。どうか、あなたの約束に信頼を寄せて、この一週間も過ごしていくことができますように、いつもお守りください。このお祈りを、私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。